Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに京都府よりご近所さん、妙計さん、いつも心優しい声を聞かせていただく土曜日の8時がとっても楽しみです。そして井村屋さんの和涼華堂の涼カバーセットが当選しました。亡き弟が大好きでした。そして妹にも連絡させていただきまして、嬉しいね、感謝やねと申しておりました。みんなで一緒に味わいたいと思います。本当にありがとうございましたとのことです。よかったですね。もうこれはね、どうしてもたくさんのご応募をいただいてね、本当は皆さんにというところなんですが、やはりすべてというわけにはいきません、抽選させていただいて井村屋さんの方から心を込めて送らせていただきました。ご近所さん、ご報告いただきまして本当にありがとうございます。さあ続いての方です。花大好きさん、ありがとうございます。妙計さん、第5の方で法話があったんですね。妙計さんの声でほっこり落ち着きたいです。教えてくださいとのことで、ごめんなさい。このメールをいただいた時にはもう終了した後なんですね。また法話会は年内はないんですが、11月3日お寺の方と、あとは、文化センターで、心の講座をさせていただいております。そして明日日曜日なんですが、テレビ寺小屋にて、午前5時30分、早いんですが、テレビ寺小屋で、河村妙計の法話が流れますので、ぜひ見てくださいね。さあ、続いての方です。としあきさん、ありがとうございます。妙計さん、いつも、法話を聞かせていただいております。お釈迦様、親鸞聖人、阿弥陀様、いろいろと関係性がわからないんですけど、またよかったら教えてくださいとのことです、お釈迦様は仏教をお伝えくださった方です。実際人として生きておられた方が、自らの苦しみと出会いながら私たちに道理を教えてくれました。そしてその教えを受けた僧侶の一人の親鸞聖人、その親鸞聖人はそこから他力本願、あるがままにそのままの私を生きましょうねということで、私たちまた伝えてくださいました。そして阿弥陀様、これは人間として思っている方がいるんですが、教えです。教えを、これは、方面発心といって、阿弥陀如来像を想像してください。教えを姿として、私たちに知らしめてくれたのが阿弥陀如来像です。ですからもう次元が全然違うんですね。ですから、阿弥陀様のその教えをいよいよ分かりやすくお釈迦様、親鸞聖人が、人間として教えてくださったということなんです。また時間をかけてね、お伝えしたいと思います。ありがとうございます。さあ続いての方です。お手紙をいただきました。タンポポさん、ありがとうございます。妙計さん、妙計さんの著書幸せを呼ぶ108の知恵を読ませていただきました。悩みがあるのは悪いことではない、また悩み方なんですよと教えてくれました。ありがとうございます。私は幼い子供2人がいてとても忙しいです。私の悩みは他の家庭のママさんと自分を比べて悲しむことです。比較はしてはいけないと自分に言い聞かせているんですが、妙計さん、どうかアドバイスをくださいとのことです。さあそこで、実はこのタンポポさんは似顔絵を描かれるんですね。おはがきを送ってくれたんですが、もうプロ級です。阿弥陀如来像に私が後ろから手を振ってる、もうこれは一点もんです。もうタンポポさんにしか描けないイラストです。どこにもない作品です。これをまずタンポポさん知ってほしいんです。 人一人人間はこの私一人を生きてます。すると隣の芝生は青いじゃないけど、あっちの方がいいのかな、こっちの方がいいのかなと思うでしょう。ちょうど食事する時もそうですよね。ケーキを選ぶのに、こっちチョコレートでもマロンかなとか、いろいろ選ぶように。でも一つ一つが尊い、比べることのない存在なんです。命なんです。隣の家族を見て羨む時には、タンポポさん、自分の絵を見てください、この絵って一点もんだよな、私しか描けないんだよな、じゃあ私の絵を描き続けたらいいじゃないか、そう思って、どうかこれからも生きてください。阿弥陀様と河村妙慶のこのイラストいただいていいんですか、これ大切にします。えらい河村妙慶べっぴんさんに書いていただきまして、本当にありがとうございます。大切にしますね。そして一点物のイラストをこれからもタンポポさん書き続けてください。さあ続いての方です。お手紙をいただきました。えつこさん、ありがとうございます。私の母が亡くなりました。雨降りの夜、買い物に出てる間に亡くなりました。私は実は母の年金が切れたと同時に生活保護を受けております。母がいない日々を思いながら、私は何もできない状態で母を亡くしたことをすごく悔やみながら生きておりますとのことです。買い物に行っても食べる気がしません。また母に何もしてあげられなかった後悔の中で悩んでるとのことなんですね。まずお母さんを亡くされたことに対して、いまだにこの悲しみは続いてますよね。ますます気力を失っておられるあなたの気持ちも本当に痛いほど伝わります。ここでもしも私からメッセージをお伝えできるとしたら、お母さんの気持ちにちょっとなりませんか。お母さんはどんな思いで亡くなられたでしょう。悦子さんを残して死ぬことがすごくつらかったと思います。その中であなたも今体調も優れないと思います。もしもこれから、あ、今日ちょっと気分がいいな、ちょっと今日はこれができるなと思えた時に、一つでもいいんです、一つでもいいから、今日はちょっと買い物行ってみよう、そして体に栄養をつけよう、母が願ってることなんだ、せっかく生活保護のお世話になってるんだったら、これを喜んで体の栄養に変えよう、これも私も生きるという権利なんだと思って、どうか堂々と食事をしてほしいんです。そしてさらにちょっと今日元気がいいなと思った時には、また一つでいいんです。社会奉仕してみませんか。例えばヘルパーさんの方に相談してみる。ちょっと何か私で動けることってないですか。私のこの体調を見ながらできることってないですか。もう10分のボランティアでもいい。何か誰かとお話しすることでもいい。今お話し相手を求めてらっしゃる方ってたくさんいるんですよね。そういうボランティアもあると聞いておりますので、ぜひ体調のいい時に社会にも目を向ける。それがお母様の供養になるんではないかなと思っております。悦子さん、応援しておりますよ。さあ、続いての方です。おはがきをいただきました。くんだみえさん、いつもメールをくださってるのが直筆ですよ。感動しました。妙慶さん、久しぶりです。旅行中以外は欠かさず聞いております。パソコンの調子が悪く、メール送信ができませんのでお手紙書きます。ありがとうございます。妙慶さんの朝8時、妙慶さんの声を聞くと常にありがたさがこみ上げてきます。誠実なお話をされ、読めなかったメッセージに対してまた来週紹介しますとおっしゃる、こんなに人を大切にされる番組は私は他にないと思っています。京都人の財産、これは私の番組に対する正直な感想です。30分では短すぎますとのことです。くんだみえさん、くんだみえさんにも文字の温かみが本当に伝わりますよ。わざわざはがきでお金をかけて送ってくださって本当にありがとうございます。私も くんだみえさんのこのメッセージをさらに言い聞かせて心を込めてお話できたらと思っております。ありがとうございます。さあ続いての方です。小前千佳子さん、ありがとうございます。まだまだ蒸し暑いですね。妙慶さん体調崩していませんか？番組絶対終わらないでくださいねとのことです。ああそう言っていただいて本当にありがとうございます。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。玲子さん、いつもありがとうございます。妙慶さん、真言宗のお参りについて教えてくださいとのことです。私は浄土真宗、また真宗大谷派の僧侶でしてね、真言宗さんのちょっと勉強不足で勝手なことが言えないんです。ぜひお手継ぎのお寺さんに聞いてください。喜ばれると思います。さあ続いての方です。ラジオネームみなしごハッチさんです。土曜日が来るのとっても楽しみで、今日初めてハガキを出しました。優しい口調でお話しされる妙慶さんにほっこりしております。これからもラジオを聞かせていただきますとのことです。土曜日が来るのが楽しみ、そう言っていただいて本当にありがとうございます。続いての方です。みよこさん、いつも放送ありがとうございます。心の拠り所ですとのことです。そう言っていただいてありがとうございます。枚方市よりひろみさん、ありがとうございます。妙慶さん、毎週楽しく聞かせていただいております。前回いじめの話をされていましたね。法友のお話、そしてお友達がずっといじめにあってておじいちゃんに支えられてた話、心がたまりました。本当にありがとうございましたとのことです。こちらこそありがとうございました。まだまだたくさんのメッセージをいただいておりますが、来週紹介させていただきます。